御言葉を取り次ぎます。アブラハムの第2回目になります。創世記の12章の1節から7節まで最初にお読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷死の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖城モレのカシの木まで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アメン。お祈りします。天の神様、今日も私たちをここに集めてくださいました。賛美の中で、また御言葉の中で、また一つ一つの聖書の言葉の中で、あなたがいつも私たちに語りかけてくださいますことを心から感謝いたします。信仰の父アブラハムが歩んだ道、それは私たちもまた父が歩んだところを歩むのが子供の務めであります。どうぞアブラハムの生涯を通して、私たちがどこに 何をどこでどのようにして歩んでいくのかを教えてください。今日もあなたが私たちを導き出し、カナンの地、神の国へ導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰の父アブラハム、分離と服従ってことで今日の御言葉を取り継いでいきます。前回は貧しさからの出発ってことでお話をしました。アブラハムがウルっていうところから出発できたのは貧しさがあったっていうことを言いました。しかしその貧しさっていうのは単なる物理的な、そういった貧しさではありません。ここじゃ食べていけないから新しいところに行って稼ごうかってですね、そのようなものとは全然違います。アブラハムは子がなかったと書いてありますね。確かにこれも大きな理由かもしれません。でも実際の人間としての子供、これだったんでしょうか。アブラハムはとても裕福なところにおりました。ですからもし子がなければ、昔のことであるならば別の女性を入れて子を作るとかですね、そんなことができたかもしれません。でもアブラハムの貧しさはやっぱり霊、心のところにあったんじゃないでしょうか。ですから彼はですね、そこのある面では満たされた生活の中におりますけれども、一番肝心なところが彼にはこの満たされていなかったってことがわかります。永遠の命です。神様は人に天国、この、ごめんなさい、貧しいものは幸いなり、その人は天国を得るというイエス様が言われましたけれども、彼はその貧しさ、霊の貧しさ、そこから出発していたに違いないと思います。さて、彼のこの悲しみ、それは神様しか解放することができません。11章の31節に、テラは息子アブラム、ハランの息子で自分の孫であるロト及び息子アブラムの妻で自分の嫁であるサライを連れてカルデアのウルを出発し、ここでテラはってこう書いてるんですね。父親のことのことです。しかし使徒行伝に来て、ステパノっていう人が、これはあなたがここを出て私のところに行きなさいって言われたのは、アブラハムがその声を聞いたと書いてます。ですからお父さんにアブラハムがついていったんじゃなくて、アブラハムが神様の声を聞いたので家族を説得してってんでしょうか。それでカナンに向かって行こうとしておりました。僕のところはとてもある面で大事かもしれませんね。そして ところが彼らは途中まで来ました。それはハランっていうところでした。ユーフラテス川ずーっと行って、そして今のイラクのところについて、そこを昔はハランと言ったようであります。そこのハランに彼らは留まってしまいました。ずいぶん長く留まったんじゃないでしょうか。ではなぜカナンに来なさいと言われているのにハランで留まってしまったんでしょうか。多分、理由は聖書に書いてないんですけれども、父親は205年の生涯を終えた。それで出発したと書いてます。お父さんがかなりの高齢になってますよね。ですから、ハランまで来た時に、もうカナンまでわしゃ行けないよ、っていうようなことになってたんじゃないかと思います。もうこれは聖書に書いてないので、推測だけでありますけれども。確かに、ステファノがカルデのウルで声を聞いたって書かれてあります。父親の死、これが一つのサインになりました。そして彼らはカナンに出発していきました。それが12章の一節。主はアブラムに言われた、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。という声を聞いて彼らは出発いたしました。そしてはっきりと、なぜカナンに行かなきゃならないかっていう目的もはっきりとしておりました。それは2節です。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福のもといとなる。あなたが祝福のもといとなっていくんだ。そしてあなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私も呪う。ってですね、なんかすごいすごい特権っていうか、存在価値観。そういったものをアブラハムはここで与えられていきます。すべての人の祝福のもといとなる。ですから今世界中見てもアブラハムどれだけ大きな人物であったのか。何もこの人間的な素晴らしさじゃないですよ。私たちにとってのどれほど大事な人物であったかってことがよくわかります。やはり聖書の始まりは私たちに書かれているのはアブラハムからよく書かれてますから、その子孫が私たちに引き継いで、そして今日まで聖書、そしてイエス・キリストを教えてくださいました。アブラハムは BC の2000年ぐらいの人です。それから紀元0年からすると2000年経ってますから、4000年間、アブラハムは人間の生と死、生きる死ぬ、それらの境目、方向を決める人となっていきました。イザヤ書の52章の11節に、されよされよそこを出よ、汚れたものに触れるな。その中から出て身を清めよ、主の細部を担うものよ、と書いてます。出よ出よ、汚れたものから出よ、とここで言いました。またもう一箇所。第二コリントの5章の12節、第二コリントの5章の17節では、キリストに結ばれたものは誰でも新しく創造されたものです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。このキリスト、ここを私たちに教え示して、そして私たちの信仰の父。父っていうことは私たちに真似しなさい。この道を歩みなさいっていうことの示しでありますね。アブラムは信仰の父として選ばれ、そして私たちの祝福も悲しみも、アブラハムのところから私たちは分かれていく。アブラハムのように本当に出発する、そこに留まることをいつでも問われていきます。出るっていうことは離れるっていうことで、何も親からこの世から出ていくことではないですね。出よ、別れよ、離れよっていうの。物理的に離れること、地理的に離れること、これではありません。古い自分自身の関係から、古い自分自身の命から出よ、と言ってるんです。ところが彼らは波乱まで来た時にそこに留まってしまいました。何年留まったのか。ある解説書によると10年から15年いたんじゃないかっていう解説もありますけど、それはわかりません。はっきりと聖書に書いてありませんから。 父母から、私たちの親の元から、カルデアのウルから、そしてハラン、そしてカナンへと出なさいと言われました。新しいつながりへ、そしてあなたが従うことによって、多くの人たちが祝福されるとも約束されました。ですから私たちが今どこにいるかっていうことは、私たちの周りに大きな大きな関係を持ちますね。私は19歳の時にカルデアのウルから出ました。そして1年間ほどハランというようなところにいたように思います。それから20歳過ぎてここに導かれました。ここは私にとってのカナンでした。本当にいいところに導いてくださったなと思うんですね。でもこのカナンはとても楽しい楽々な生活ではなかったですね。むしろ朝から晩まで仕事から仕事っていうんでしょうかね。稼いで稼いでいかなきゃいけない。作って作っていかなきゃならないってとこでしたけれども、私にとっては波乱でした。波乱から一歩踏み出すのは自分の力じゃなくて、神様が私を導いてくださったってこと、本当に感謝しております。そして昨日、ちょっと自分の家族で何人救われてるかってことを数えてみました。義理の姉が救われて、おばが救われて、父が救われて、母が救われて、兄が救われて、また子供たちが、そして孫たちっていうと30数人が神様の元に来てるっていうことを本当に心から感謝しました。たった私が一つ大学生の時にイエス様って言ったことから始まった。それはアブラハムの子孫になることができた。そしてアブラハムのように信仰があるわけないですけれども、そのようにして歩ましてくださいました。まず私たちは自分自身から出なければいけないと思います。カルディアのウル。これはメソポタミアでペルシャ湾の一番先端の方です。私もそこに半年間いたんですけれども、そこら辺がウルですけれども、親から得た命。ここから私たちは出なきゃいけません。そこにしがみついててはなりませんね。次に家族から出なければなりません。ハラン。ここで家族が楽しく過ごしてた。あ、これでいいや、家族がいるからと言ってしまうならば、そこは神様の国から近くなってるけれども離れてるっていう、そういったとこじゃないでしょうか。神様はアブラハムをあなたを大いなる国民にすると言いました。この世にいて、この世を動かせないんですね。大いなる国民ってことは多くの人たちを救っていくってことです。アルキメデスっていう人がこう言ったそうです。もし地球の外に支点を置くことができれば地球を持ち上げることができるって言いました。要するに、自分自身の世界の中に行って、この地球にいて地球を持ち上げるってことはできないってことですね。でも私たちが外に出て、そして視点を別のところにするならば持ち上げることはできるかもしれない。そんなことを言ったんですけれども、それは私たちの霊的な生活にも通ずるではないでしょうか。カルデアから出る。ハランから出る。このように家族も住む家も、私必要ですけれども、それはどこに行くためか。神の国へです。ですから、まず自分の中に神の国を入れること。御国を来たらせたまえってありますよね。イエス様を主として受け入れること。これが、まず私たち一番大事なこと。出る、離れるっていうことの問題となってきます。何か、入れないで出るっていうことはできませんね。そして自分で支配するものを入れたとしても、これは出たことにはなりません。自分自身を変える、自分自身を別の命にしてしまう、そのものを入れること。これが出るっていうこと。それは今度は家族を命として生きていかないっていうこと。あなたは親族から、カルデのウルから出る。そして次は、ハランから出る。ハランでは家族楽しく生活していたようですね。でもそこからも出て行きなさいと言いました。 別れ、離れ、出る。私の中からこの世を追い出すことから始まります。夫、妻、親、子供、様々のもの、廃車ではなくて、神に希望、神様に目的を、価値を、信頼を置くこと。これが分離という意味になります。次に、私が示す地に行きなさいと言いました。私が示す地へ行きなさい。これは服従ということになりますね。神への服従です。自分の意志を持たないことではありません。ああ、神様がこう言ったから、じゃあ行くかっていう、こんなことではないですね。そうでなくて、信仰。これこそ、本当にしっかりとした自分自身の意志がなければ、やっていくことはできないです。目に見えるものだったら、それに従うことは、割とできます。でも、信仰っていうのは、目に見えないし、また、人々から評価されないし、わからないし、人々はわからないし、人間の正しい意志って何だろうか。神様の意志に自分を合わせることこそ人間が持たなきゃならない正しい意志ってことになります。今まで自分の意志、計画、あるいは希望を先立ててきました。信仰はその自分の意志よりも神の意志を先に置く、大きいものとしていく。ということになります。例えば、神様を信じたら自分が強くなって、そして自分でやらなきゃならないことをちゃんとできるようになっていく。これは違うんですね。私たち、この世界における意志っていうのは、それを教えております。でも、信仰における意志っていうのは、自分の考えを捨てて、相手の言いなりに服従するっていう、そういった意志ではなくて、神の意志、御心に自分の意志で合わせていく。自覚的な決断によって神様のご意志、それを受け取っていく。そして自分の意志は受け取る意志に使っていく。そして今まで持った自分の意志を高めようという考えは神様の後ろに置いていく。ここが私にとって求められているところです。それはまた分離。ってことになります。祝福のために分離。あなたは生まれ故郷から離れよ。そして波乱まで来た。波乱から離れよ。と言いますね。そして私が示す地に行きなさいと言いました。アブラハムには実の子がなくて悲しみもあったでしょうし、あるいは引き継いだ信仰の心そのものがアブラハムにあったから、彼は出て来ることができたんだと思います。そして出て行った結果、アブラハムは明確に神様と出会うことができるようになっていきます。義とされていくということ、もうちょっと進むとここが出てくるんですけれども、そして信仰の父とされていきました。3節に、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ると言いました。すべての人は神の子となっていく。それは信仰の父に導かれてです。同時に、選びはこれは私だけの問題ではないってことがわかります。私が選ばれて、それに応答していくならば、私の周りの者たちも、またその恵みに預かることができると言いました。実際、私たちは自分で信仰を始めたわけじゃないですね。いろんな人たちとの関わりで、そこで教えられて、導かれて、イエス様のところに来ました。しかし、どうだろうか。多くのクリスチャンたちは、本当に分離されて生きているだろう。どうだろうか。二種類のクリスチャンがいると言います。まず、クリスチャンである以上は、カルディアのウルからは出た人たちです。要するに、この世を命としてはいないってことですよね。そして、神様の国に向かった人たちです。 でも多くのクリスチャンたちはハランにとどまってしまう。それはカルデアのウルとこの世と神の国の中間。これとっても私たち居心地がいいんですね。自分を中心にもできるし、神様を中心にもできる。この時はやっぱり危ないから神様を中心にしよう。いやいや、神様よりもまた自分のやりたいことをやりましょう。という形で。ウルからは出たけれども、カナンには入ってない。ハランに留まってしまう。これをハラン信者って言うんだそうです。私たち、このハラン信者になりやすいんではないでしょうか。中間にいる。神の国の恵みを得、この世の恵み、欲得も求めて、両方与えられるところ。ここのところに留まりやすいものですけれども、これは注意しなければなりません。しかし、この中間、これはとても危険なところですね。どうしかと言いますと、黙示録の3章の15節、16節。あなたは熱くもなく冷たくもない。私の口から吐き出そう。と、やがて言われてしまう人になりはしないでしょうか。4節に、アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。妻のサライとか、またそこで得たしもべたちも連れてみんなでカナンに向かってきました。そして、ここに、加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。カルデのウルの時には、カナンに向かって出発して、ハランに入った。ここで留まってしまったんですね。でも今回はアブラムはカナンに出発しようとしてカナンに着いた。本当に私たちもこのようにすっきりとそちらに行くものになりたいと思います。では神様はなぜこのカナンっていうところ、まあ今のイスラエルになるんですけれども、に導いたんでしょうか。どうでしょう。自分の子供をどっかに旅立たせるときに、私だったらカナンには行きなさいと言いませんね。カナン、今のイスラエル、この場所はですね、とっても大変な場所です。和辻哲郎がフードっていう本を書きました。とても面白いです。この日本みたいな温暖地方、あれ砂漠地方、あれヨーロッパの気候、いろいろ書いてるんですけれども、日本は本当に穏やかな国なんですね。気候的に春夏秋冬があって雨も降るし、そして逆に日本での農業にとても問題は雑草がむしろ敵になっていく。でもそうでないところは寒さがひどかった。ヨーロッパの中にと寒さっていうのはものすごい今だから乗り越えてますけれども、また砂漠地方は雨が降らないと、そういうふうになります。ですから日本人は自然っていうものに人間が生かされていくんです。何もしなくても自然が私を生かしてくれる。ですから日本の神々は何かっていうと自然神です。ほとんど自然に由来します。富士山も神様になるし、そこら辺にある森も神様になってきますね。でも、ギリシャ文明なんかは今度何が神になるかっていうと、あそこは常に戦いがあるところですね。常に戦いがある。ですから人間が神様になって、ゼウスだとかなんかというですね、人格を持った神様ができてきて、治めていく、守っていくっていう。では砂漠地方はどうなんだろうか。砂漠地方は自然が養ってくれません。人の力も通じません。そうなるとき、本当に生きている神様。生きている神様を求めていく以外にない。と、そこで、フードの中に示されておりました。人の豊かさとは何か。どうだろうか。日本は自然も良くて、豊かで、海に囲まれて、ある面では守られている。それが豊かでしょうか。そうではなくて、人が考える豊かさと 神が考えている豊かさは違います。私たち人間が考える豊かさは、本当に物質的に恵まれていること。問題がなくて、人々と過ごすことができるっていうこと。政治が整っている。いろんなことが、医療が整っているっていうことを思いますけれども、そうではないと思いますね。人間の本当の豊かさは土地とか環境とかではありません。神様と交わるに、その人にとって最も良い場所。これが私たちにとって必要なところです。イスラエルは北の上の方にアッスリア文明がありました。東の方にはバビロニア文明がありました。そして南にはエジプト文明がありました。こちらがこちらに行く、こちらがこちらに行くっていう時に、いつでもイスラエルを通るしかないんです。ですから、本当にいつでも注意して、ゆっくりなんか休んでいられない国。しかも砂漠ですから、豊かではあまりないんですよね。そこに置きました。なぜ？神様を求めずには生きられない場所こそ、今のカナンだったんです。さて、私たちにとってのカナンを、皆さんにとっての今のカナンはどこでしょうか？何の不自由もなく生活できている。これは私にとってカナン。と思いきや、いつの間にか、ハランに戻ってたり、ウルまで戻ることがないにしてもですね、ハランにいて生活をしていた。そんなことになってしまわないでしょうか？分離するっていうことと、服従するっていうことは同じところにあります。別々のことではありません。ぜひ私たちは神様が私に導かれる、本当に神様と交わるに豊かなところ、そこのところにいつも導かれていくことを願いましょう。アーメン。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの前に集めてくださいましたこと、賛美の中にあなたが語ってくださいましたこと、また、御言葉を通して語ってくださること、アブラハム、また、先人の多くの人たちを、聖書の中の人物を通して、私たちに今も語りかけてくださること、カルデアのウルから導き出してくださったと感謝いたします。しかし、いつの間にか、波乱に腰を落ち着けてしまうことがありませんように、波乱にいつも私たちを置くことができますように、導いてください。イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。